とかくこの世は種だらけ。
種ラジ。
いやー、終わりましたよ、池田さん。
はい。お疲れ様でした。終わった感が強いですけど、
今週もお疲れ様でございました、
はい。はい、お疲れ様でした。
まあ、オープニングからね。オープニング何話しましたっけ、僕ら一体。あれだ、あれです。お祝いですよ。
はい。
祝うってなんだろうね、みたいなのものは。まあ、ね、もっとみんなおめでとうって言おうぜっていう話ですよね。
ちょっと岩崎さんは望まないかもしれませんけど、ちょっと番組のコンセプトを改めてこう引き締めたいなと思って、うん、ちょっと考えたんですけど、
うん、
やっぱこう、一応種枕って話、コーナーじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ僕改めて思うんですけど、やっぱこう、日常で雑談するでしょ、誰かと、うん、まあ、する時もあるじゃないですか。で、話の振り方とか、まあ結構大事だなと思うんですけど、やっぱ、いつも頭の中で想定してる球がさ、そんなに多くあるわけじゃないじゃない。
うん、うん、うん。
で、まあ大体仕事の話とかさ、仕事関係の人だったら。はい、まあ例えばテレビ見たも多分ないと思うけど、まあ我々ちょっと我慢して、ドラマ、週刊ドラマ、なんだっけ、週刊ドラマ語りとかやってますけど、
うん、うん。
テレビの話もしないとなると、まあネット、ネットニュースで炎上してるねみたいな話とかがあるのかな。あとはなんだろうね、普段。まあ、スポーツイベントとか、まあ、ラグビーとかそういうのは話としては出るのかな。まあ、結構その話の種が、まあ、そんなにないと思うんで、やっぱ、なんかこう、結構切り口を、こう、皆さんに提供、まあ、僭越ですけどね。まあ、こんな形もありますかみたいな気持ちで、種枕できればいいなとはまあ、思うんですよ。
ふんふん。
で、まあ、今回はその、おめでとう、おめでとう出しすぎじゃねえか論、やりましたけど、これなんか僕はね、割とね、話としてはありだと思うんですよ。だからその、ここがツイッターっていう前提に立つのか、うん、日常でもっていう前提に立つのかは、まあちょっと違ってくるとは思うんですけど、うんうんうん、なんかほら、普段の会話だと、逆にそんなに褒めてんのかなみたいなのあるじゃない？
うん。
それいいねみたいなことをそんな随所に喋り入れる人がどれぐらいいるのかなみたいなさ。
うんうんうん。
岩崎さんはそれやってる？リアルで。
それいいねって言ってるかってことですか？
そうそう、一旦あ今の発言ちょっと面白いねみたいなこととかさ、あそれいいねってこう一旦こういいねを入れてから話し続けるみたいな。
はあ。基本まあそうっすねとか。
それは、相づちじゃない？今の、
うん。え、いいねって、その、ツイッターのファボとか、フェイスブックのこう、サムズアップとかそういう話ですか？いいねって言われたことですか？
いや、そんな言い方は別にそこまでじゃなくていいけど、相手をちょっと一旦こう上げるみたいなこととか、うん、褒めるみたいなこととかがあったら、よりこう会話って弾んだりはするパターンもあるじゃないですか。ああ、
なるほどね。
うんうん。
そうだな。
い
や、ま
あ、だから、そういう論点をちょっと喋る、普段の中で喋るってのは一個あるかなと思って。なんかやっぱりどうしてもこう、会議とかだと厳しいこと言っちゃいがちだよね、みたいな、そういうまあ、真面目系もあれば、なんか、ふらっと友達と会った時も、なんか、不用意になんか褒め合うとか、喜び合ったりすると、ちょっと盛り上がったりするかな、とかさ。なんかそういう。話し方とかは、まあ、一つね、切り口あるなと思うし、まあ、もちろんツイッターでね、その、やたら褒めるのは、ちょっと気持ち悪いね、みたいな話もいいのかな、なと思いますけどね。そう、まあ、そういう視点でも、種枕はね、活かせるコンテンツに、うるせえよ。はい。スケジュールの方もお伝えしました。読書の方は、演劇が面白いというテーマ
で
し
たけど。ディオンですね、はい。
ねえ、なんか、まあこれでもこれストレートにしてるっていうのはやっぱその演劇っていうものをまあストレートに見ても結構実は幅広くいろいろあるよ面白いよってことが言いたいってことなんだと思いますけど、
うん、
これ演劇以外でなんかこれ何々が面白いってありますか？これ聞きたい、こういうの読んでみたい。
なんだろうな今だと。
まあでもテレビは面白いとかはね、ちょっとこれ、
まあそうですね、
なんか俺はややそのテレビ側がうるせえから腹立ってんだけど。なんだかんだ言うとテレビ見ましょうとか言うけどさ、もう別に何でもいいんだよ面白きゃって思うけど、すぐテレビ見せようとするじゃん。
うんうん、
でも別にね、その、キャンプが面白いんだキャンプ行った方が全然面白いと思うんだわ。多分、テレビ見るよりも。
お
なんか、 うん、いやいや、だってね、体使う方になかなか勝てないじゃないですか、正直言えば。
うん。
だから、ね、そういう意味では、その、可処分時間を取り合うってことなんですけど、でも、もしかしたらテレビ全く見ない世界の方が、俺はいいような気がするんだよね、本当は。
なるほどね。
なんかわかんないけど。うん。だから、もちろん、しょうがないテレビ見るしかないんだけど、とは思いますが、まあでも、そんな中でもやっぱテレビって結構いろいろ工夫してたりとか、やっぱニュース全然やってないじゃんみたいなことが言うけど、意外とやってたりするかするじゃないですか。
うんうん。
そういうのってのは、まあ我々はなんかこまめに振り返ろうとはしてますけど、なんか、そうね、テレビはちょっとうるせえから、もうちょっとなんか元気のないところに面白いを入れたいですね。何が面白いだろうね。
あとはあれかな、うん、コンビニ飯とかかな。
それも割と大手だね。でもまあ、ファンはどこでもいるんだよな。細かくあるんですよ。
新しいの生まれてるんですよ。おにぎりだって、パンだって、サンドイッチだって。
いや、まあそりゃ、もうあいつら仕事だからもう開発に開発重ねてると思いますけどね。
俺の細かさたるやすごいっすよね。
コンビニ飯全然食わなくなっちゃったからね、俺ね。
あ、ほんまですか。へぇ。
まあ、まあそういうね、そういう分断も世の中にはあると思いますが、さあ、そしてそんな分断といえば、街に多様性を育むストリートデザインのイベントの話ですけど、いや、でもさ、やっぱり道って、すごくやっぱ具体的で、その道が道路で、その、車が走るとか電車が走るっていうふうなことが起こると、やっぱ右と左で街がやっぱ分断するじゃないですか。でやっぱ道路が車用になっていくと、やっぱ商店街が、元気がなくなるとかあるじゃないですか。その、ちょうど人間が歩ける幅の方がいいとかさ。だから、やっぱりその、道路っていうものの概念が、あんま僕ら意識してないけど、やっぱ道路用になっちゃう。だから商店街とかが強いのは、やっぱあそこは人が歩く場所だから、やっぱ強い、だと思うんです。やっぱ太くね、広くなっちゃうと、本当に地域、地方のロードサイドみたいな感じになっていくわけだから、まあ、それちょっとね、改善している場所もあるにはあるんでしょうけど、やっぱどうしてもこう、道路がないと困りますっていうニーズの方が強かった時代から今変わってるって話をまあしたわけなんですけど、
うん、
なんかそういう視点で街の道路とか見たら結構面白いんじゃないかなとも思いますけどね。さあそして、ちょっと今回全部じゃあざらっと並べようか。週刊ドラマ語り。
はい、虎次郎と
岩崎さん同期の桜でございます。泣くわけ、普段。
僕は今日たまたま見たですね、Life It Self という映画でもまた泣いてましたし、うん
はい、その後。どう泣くわけ？その、うん、なんかハンカチとかで、覆いかぶせて泣くとか、あともう、フルでもう鼻水から全部バーッと出して、最後吹くとか、どういう感じなの？
がっつり行っちゃうときは耐えられなくって、それこそトールキンっていう、まあ、トールキン、作家のトールキンの自伝映画みたいなときはもう、こらえきれなくて、おえつしてましたけど、
はい、はそういうのあるんだね。
はい、そこまでからですね、ちょっとグッとなって。ポロポロ涙こぼすみたいな、うんうんうん。で、その後行った音楽ライブでもまた泣いてたんで、もう、
おじさん。音楽ライブで泣くって、どこで泣くの？
いや、マジやばかったんですよ、今回。まあ、原田一子さんって、クランボンの原田一子さんと、オドゾンミーさんって僕の好きなクラクラックスっていうバンドの、まあ、ボーカルであり、セロの
サポートメンバーですよ。曲を聴いてて、
は
い、
うん。
泣くってこと？
泣いちゃった、二人。
小田和正のさ、はい、クリスマスの番組とかやってるで、上司が泣くじゃん。
泣いてますね。
ポロッつって。あれみたいな感じ、ね。カメラが前に来ると泣くみたいな、そういうことです。
あれでもなんか、小田和正頑張ってる、みたいな泣き方じゃないですか。小田さん、
そんな、そんな、おじいちゃん見つめるみたいな涙だな、あれは。
か、すごく美声で泣いてるか、曲がいいかわかんないですけど、僕は今回はね、うん、だから、大林信彦に涙する感じに近かったですよ。わけわかんねえの。もう、二人の声のハーモニーに、ザーってこう、会場中が満たされる感じで、もうわけわかんなくなって、はい。
感情が本当にブンブン揺り動かされちゃって、気がついたら出ちゃったみたいな。
はい。
そうか。いいね。なんかやっぱね、その世の中には涙活なんて言葉もありますけど、やっぱ自然と涙も流せるね、
涙活って言葉がすっごい嫌いですけど。はい。そうですね。
まあまあやってるってことでしょ。もう俺なんかもう涙活どころじゃないわけじゃないからね。
でも、じゃんじゃん泣いてるんでしょ池田さんも、それは。
そうそう。もう、貧窮問答歌を歌いながらね。今月も、何を食べていこうかのって。
人生の
涙か。そういう、なんか、出てないんだけど、これを俗に涙が出るっていう
じゃないですか。それ涙出ないとダメですよ。ほんと溜め込んで、これやばくなるやつですよ。
出てる涙の塩気で生きてます
からね。やばいです、やばいです。ちゃんと泣いてください。ちゃんと見つめ出さない
と、
それ。
そして、そんな塩気とは関係ないところでね。まあでもそういう話もあるのかもしれない。貧乏と金持ちっていうテーマの本があった、どっかで。
おう。
なんか、一冊ごとに貧乏が特集。
はい、
そうそう、貧乏が特集、金持ちが特集っていう。まあそれ評論の本だったかな。その2冊セットで500円で売ってて。
うんうん、
ちょっとね、俺、ちょっと、500円高かったんで、ちょっと諦めましたけど、まあ、そういうのもありましたけど、ま
あ、あ、そうだ、さっきの文振りのところで話し忘れたから言っていいですか？
どうぞ。
僕、その並び、トランスブックっていうイベントにも行ってきて、岡場町のコーワーキングスペースタムっていうところで、毎年やってんのかな、うん、やってんですけど、すんげえ狭いんですよ。多分、ブースも10とか20ぐらいしかないんですけど、
はい、はい。
そこでなんかいろいろまあ編集者の方もいらっしゃればアーティストの方もいらっしゃればそれこそ、はい、愛知トリエンナリーも出してたエキソニモさんとかあとは伊藤ガビンさんとかそういった方のまあ作品で、はいはい、まあそこの場所で買える伊藤ガビンさんのはねなんか老眼鏡みたいなものとすげえ文字のちっちゃい本を作っててそれをセットで7000円とかで売ったりしたんですけど。まあ、全部完売したんですげえんだなぁと思ったりしたんですけど、なんかそういうアート
の。ちょっとアートブックっぽいやつな
んですか？そうそうそう。なんか本っていう切り口をいろんな多様な捉え方で、それぞれの作家さんたちが表現してて、うん、さっきのその文振りの見本書じゃないですけど、うん、全部並べてあるんですよ。で、番号とかもバランバランで、なんか、うん、わざわざ探しに行かないと全部見つけられないみたいな感じの見せ方で、で、ふとこう、ずっと集中してると、近くに作家さんがトコトコってやってきて、ちょっと説明してくれるみたいなやり方をしていて、
うんうんう
ん、なんかこういうやり方分振りいいんじゃねえかななんてことをツイッターで書いたので、よかったら見てください。
ツイッターの宣伝でしたか。
いや、まあまあまあ、すごく
面白い。でもね、いろんなパターンで本を読むってパターンがあってもいいから、うん、まあ、文振りはちょっと致し方ないところもあるかもしれないけど、
うん、
でももしかしたらその文振り図書館とか、文振り書店みたいなのが一箇所あって、うん
うん、ね。
みたいなやり方も、もしかしたらね、立ち読みっていうのがしやすいパターンっていうのもあっても面白いかもしれない、
ね。そうね、バックナンバーとかもね、全然、今そのタイミングで会えば買うでしょうし。うん。
丸ごとだから文振りの本しかない書店とかあったら面白いのかもね。
ね、できそうですけどね。
まあ、新宿の模作者がほぼそれに近いっていうことだと思いますけどね。はい。初心者がもう30分も喋りましたんで聞いていただければと思いますが。さい、さい、さい。ということで種眼鏡でございます。
うん。
はい。まあ、なんで、このコーナーも、まあ、振り返りとともに、まあ、意図的に世の中で喋るであろう話をね、今後は、もうちょっとしてもいいかなというふうに思ってますので。
うん。
ほら、ラグビーの話とかしないじゃん。
まあ、興味ないですからね。
いや、だから、そういう話をどういうふうにして喋るかっていうことをちょっと考えてもいいかなと思う話ですよ。
ああ、興味ない話を。
まあ、興味な、だから、モチーフには興味、直接はないとするじゃない。うんうん、だけど、いろいろ視点はあるじゃないですか。ラグビーっつっても。
視点。
やっぱ街中に外国の人とかめちゃくちゃ溢れてたじゃん、今回。
はいはいはいはいはい。
だから、なんか、ちょっとだけ、オリンピックのプレーみたいな感覚には陥ったでしょ？
うんうんうん。
で、そういうこととかはほら、少し自分と距離が縮まったりすることだと思うんですけど。
うん。
まあなんかその、世の中で強い言葉を、その自分たちなりの咀嚼で語るってことができてもいいなと思うし、
うん。
なんか、世の中の雑談で困るのって多分それだと思うんだよね。
雑談。
なんか、みんながラグビーの話してて、俺だけこう入っていけないとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
そういう時にこう、どういう立ち位置でとか、どういうコメントするかっていう悩ましいところだと思うんですけど、
うんうん。
そういう時にこうなんかこうさらっとこうそこまで離れてない話をできるかとかさ、あ、そういう切り口ねみたいな、なんかそういうことが言えるといいなというふうに思うには思うんですよ。
うんうんうん。
まあ、みたいなね、みたいなことをちょっと、種眼鏡は世の中をもう覗いてみてもいいのかなと、そういう感じでいたりしますけども
。
はい、ということで、我々の中でもすでに深夜なので終わりましょう。うん
ですね。
はい。ということで、おなじみ、タネラジの、おすすめソングでございますけども。 さあ、今回岩崎さん、何の曲になりますか？
そうだな、クラックラックス感動したんで、クラックラックスをと思ったんですが、はい、PV がうまく出てこなかったので、じゃあ、あれにしましょう。先週僕が見て感動した映画は、私は光を握ってるという、はい、映画がございまして、それのエンディングテーマ、金子彩乃さんで、はい、光の方へでお別れでお願いします。
はい。では皆さんね、ブログのリンクなど見ていただければと思います。はい。種ラジは、公式サイト、ポッドキャスト、ノートなどでお聞きいただくことができます。それからツイッターもやっております。ツイッターでは、更新の情報以外に、イベントの情報などもお届けしておりますので、そちらの方もよろしかったら、フォローしてくださいってもう何度も言ってるから、あなたはフォローしていただいてるかと思いますので、はい。こうしたらもっといいよっていうご意見をいただけると幸いでございます。はい。ということで、岩崎さんご用意できたでしょうか？はい。皆さんご用意できたでしょうか？
そうです。僕はもう言いましたよ。はい。
はい。これリアルタイムでね、流れてるわけじゃないですからね。うん、はい。ということで、お聞きいただきましてありがとうございます。はい。はい、お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジ。
また。